2006年5月から大体10年やってます。しか
もマブルのインサイドライ
というわけで今回のミサイですね、9月8日金曜日のですね、まあ、真っ昼間ですね、15時過ぎにですね、外はですね台風の影響で雨が降る中お送りしているというところでございまして、なんかね、まあ、台風が来ているということで日本放送のね営業の皆さんも今日はお仕事をねお休みにして台風に備えようというようなことをね、
まあ、早く帰ろう
早く帰ろう的なね感じのことをしているというのに、なぜミサイを撮ってんだとそんなことまでして収録する番組なのかというところでございまして、
前回はね、ちゃんとリモートっていう手ね、
はいはいはい、
取ったのに今回会ってますからね、
はいはい、しかもですね、しかしはですね、この後ですねニコニコ生放送のですね生配信を抱えているのでですねこんな時間ということでございまして、
よく気もそぞろにならないですねその場合俺だったら気がそぞろになるんですけど、
う
ん、
しかも今になって急に台本直してくれっていうのが来てLINE が来て、無理っていう収録だから無理、
いやいやいや、まあ、収録と撮れるか、
そうそう、収録ですよ、だって人とスケジュール合わせてやってることですからそれは一応さということでございまして、まあまあ、石川ちゃんはですね毎週水曜日にですね乃木坂46のオールナイトニッポンを担当させてもらってるので、木曜日なるべくこう遅い時間からスタートみたいな感じにして、でまあなるべく木曜日そんなにこうガツガツ仕事するような感じしないようにしてるって言ったら変ですけれども、やっぱ年を重ねてくるとやっぱオールナイトは負担ですまあよく話すようにさ、夏場の時期なんかは本当もう暑くと暑さとか日に当たっちゃったりして、もう家帰るときにね、で眠れなくなったりしたりするから、まあなるべく木曜日は負担を少なくみたいな感じでですね、昨日もまあ台本一本とそれこそ今日この後やるニコニコの準備だけすればいいみたいな感じだったんで、まあ 3、4時間 4、5時間仕事すればいいかなぐらいの感じのスケジュールにしてたわけなんですけれども、たまたまなんですけども昨日起きたら1時45分ぐらいだったわけですよ。で、まあ、昨日といえばですよ、まあ、ジャニーズの皆さんの記者会見があったわけじゃないですか。でまあ別に正直見る気はなかったけども、まあ、見始めちゃったわけですよ。いや東山さんすげえなと4時間やんのよ会見しかもさ聞かれたくないことだっていろいろあるわけじゃない。その中でさあれだけ感情を押し殺してさ4時間人の前に出て記者会見をするっていうさ、
ねえ、だって
とんでもねえなと思って、
さすがにもう終わってんでしょって言ってテレビ見たらまだライブって書いてあるからね。
そういや俺正直言ってほぼ全部見ちゃいました、
家で
家で なんか東山すげえなと思って
すごいですねそれは。
いやまあだから新社長にさ就任されたわけじゃないですか。んでさいきなりの大仕事がこれですよ東山さん。
いや本当に
うん、
なんていうんですかね、どの企業でも問題を抱えて交代になった次の部長たちは本当大変だと思うんですよ。
いや大変ですよ。しかもまあ東山今回の問題に関して言うと東山さんも見て見るふりをしたりねしたことがあったかもしれないから、うん、全面的に東山さんが悪くないとは言い切れないけれども、うん、基本的なことで言うと東山さんが何か問題を起こしたわけではないところから始まってるわけじゃないですか、うん、で言うと社長っていう、まあ俺も一応社長じゃないですか、うん、で言うと本当に下げなくていい頭を下げなきゃいけない瞬間ってあるんですよ。で俺とかで言って俺もだから15年以上一応ね株式会社ハワイという会社のちっちゃい会社ですけども社長やってて1回だけあって、それが会社始めて何年か目かだと思うんですけども、まあ、うちの会社の稲垣が、うん、まあ、俺が関わってない稲垣が別の作家とやってる番組で事故を放送事故をやっちゃったというところで、うん、ほんで稲垣が先方にお詫びに行ったんだけど、それでその時にこれなんで社長連れてこねえんだと頭下げさせろと言われたらしく俺がもう仕方ないから菓子折り持ってそれでスーツ着て謝り行くっていうのがあったんだけど、うん、俺その時ずっと俺悪くないのなんで謝んなきゃいけないのって思ってたのよ、
社会からは外れてますからね。
そうそうそうそう。まあその時に、あ、社長ってそういうもんなんだなって思ったんだけど、
社会の常識は知らないから。
でも俺はずっと、なんで俺が辞めなきゃいけないんだって思ってた。そういう点からすると、やっぱ東山さんはちゃんと頭を下げ、自分がね中心となって起こした問題でもないのに頭を下げ、あれだけ長時間さ、何聞かれるかも分かんない質問をさ、うん、受けてさ、話し続けるってさ、すげえなと思って。いやー、いや、そんでまあさ、まあ俺も一応さ、患者に大倉君の番組やってたからさ、うん、それこそさ、社名とかどうすんだろうっていうふうに思ったわけよ。だって関ジャニエイトとかジャニーズベストとかさ、入っちゃってるわけだからさ、
そこにも影響してくるんですね、よく考えたらね。
いや、そうなのよ。まあ、関ジャニエイトはまあジャニーしか入ってないけど、ジャニーズウエストってもう入っちゃってるからさ、うん、それどうなんのかなっていうのもあって、でまあ今のところ結論としては、うん、まあ一旦保留させてくれっていうようなことですよね、東山さんのあの言い方だとっていうところで。いやー、でもこれさ、難しいよね、うん、こう、まあ、ジャニーズというのがジャニーさんの名前を冠しているということは、まあ、間違いないではあるんだけど、うん、もうジャニーズというものは一人歩きしてるブランドでもあるじゃないですか、うん、で言ったらさ、これまあちょっとね、問題の起きてる問題は起きてないけど、例えばジャイアンツとかさ、タイガースみたいなのの名前を変えるのと近しい部分はあると思うのよ、うん、ブランドとか、うん、これまで築き上げた歴史みたいなこと、うん、まあ、あとそれで言ったら浦和レッズとかね、浦和レッズは今サポーターの問題抱えてたりとかするし、うん、で近いかもしれない、もう名前変えて一から出直そうみたいなことになるっていうと、浦和レッズみたいな近いのかもしれないけども、どうかねっていうさ、何に変えたところで違和感は残るよね、もはや。
いや、だから、
うん、一人歩きしてんだもん。
まあ、
うん、
これは個人の見解ですよ。
いや、もちろんもちろんもちろん、今話は終わりとして個人のご見解だけど、うん、難しいよね。
よくあるとしたら、もう今日普通にぼーっと考えてたの、なんでこんなことぼーっと考えてるんだろうって話ですけど、
うん、
新しい会社を作ってそこにみんなが移動するしかないよなっていう。だから、
うん、
多分社名変更でも多分納得しないから、うん、一部の人は、
いや、もう納得できない人は納得できないからね。
そうそう、それだったらもう解体するっていう意味では、いわゆる、まあ、いわゆるね、商法的な話になっちゃうのかもしれないですけど、
はいはいはい、
新しい会社を建てて人はそっちに、
移籍して
新しくやっていく。
そうですね、ジャニーズではないですよ、別会社ですよみたいな感じの形にして、
潰れた時の会社のやり方ですけど、
はいはいはいはい。いやー、まあだから、まあ、東山さん的には、まあ、そもそも東山さん自体もジャニーズという会社でやっていくのを、うん、名前でやっていくのはどうなのかということをおっしゃったりもしてたから、うん、だけど、でも今この時点で社名を変えますという決断ができない気持ちはすごくわかる。
まあ、いざね、
うん、自分が社長になり、うん、歴史や伝統、いい部分ももちろんあったわけですよ、うん、そういう部分で言った時に、あと、まあだからさ、まあ高校野球を甲子園でやるかどうかみたいな問題に近い部分があるよね。ジャニーズっていうものに憧れて入ってきてる人もいるっていうところで言うと、すぐさま一存で変えますとは言えない東山さんがいることはめちゃめちゃよくわかるなと思いつつ、
そう考えるとイーロン・マスクは早かったですね、
うん、あいつどうかしてるよ。
いや、それと一緒ですよね、我々が X ってやるでもやっぱツイッターって言っちゃうのと一緒ですよね、多分ね、
うんうん、いやー、いうことで、まあだからね、まあ、ツイッターもやっぱり経営者が変わってっていうところで、うん、まあなんつうの、収益のシステムを考え直すみたいなところから リブランドってやつ、うん、っていうことですから、まあ、これもさ、定着するまでにある程度時間かかると思うわけです。やっぱツイッターとしてやってきた年月が長いから、まあ、それで言うとね、ジャニーズ何の名前になっても最初は違和感しかないと思う。まあ、ツイッターと同じですね、 X 旧ツイッターみたいな言い方になるとは思う。でも時間が解決するんだよなっていうところはあるんだよね、
う
ん。
まあ、よく言うのはね、あの、これは全く関係ない話ですけれども、イオンのことをジャスコっていまだに言っちゃうのと一緒ですよね。
はいはいはい、はい、
それこそ20年前ぐらいから
もう地方ではまだジャスコって言いますからね、まるまるジャスって言いますから。だから俺たちとかの上の世代だと、だから いわゆる電電公社が民営化されて NTT になっても電電公社とかJR になっても国鉄って言っちゃうみたいなことだから、まあでも時間はかかると思いますけども、うん、まあね、どうなっていくのかっていうところで、
いつやるかだけなん問題な気がしますけどね。
あ、うん、いやだからそうなるとさ、本当関ジャニとかジャニーズベストとかさ、どうすんだっていうねところで、まあそれで言ったらあれか、男組はね名前を変えて、まあ、引き続き活動を続けていくってところもあるから、まあ、そういう例も考えるとって思いますけども、でもまあそれもやっぱり定着するまで時間かかるというところでございまして、いやーでもね、東山さん大変だったと思いますよ。本当にお疲れだと思いますよ。しかもね、バースデーとかのさとかね、レギュラーはもういつの間にかこう降板していたっていうさ、
退くって判断すごかった、
ね、いやなんかね、また渦中の栗を拾ってね、これはめちゃめちゃ大変だと思いますけれども、ま
あそうですよね、この状況だとプレイヤーしてる場合じゃなくて経営に向き合わないと、ね、
そういうことでございまして、まあ僕はやっぱりね、大倉君とずっと仕事をしてたりさせてもらったりしたから、うん、まあ大倉君とかの力になれることがあったらですね、なんかね協力していきたいなということでございまして、まあ、今週もですねそろそろ行ってみましょう。石川コンマブルンの B サイではライフ。あ、どうした？はい、どうも。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life
ということで、改めまして構成作家やっております石川明人と申します。そして本間さん、ムルさんはですね、まあ平日昼間ですよ、お仕事でお休みということでございまして、まあ当たり前です。
私も石川さんもこの後
この仕事なんです。仕事の合間を縫ってやっておりますということでございまして、まあいよいよですね、稲妻ロックフェスに向けていろいろまあちょっと打ち合わせなども始まっていたりとかいうところでございまして、今週いつだっけね、月曜日かなんかにまあちょっと打ち合わせをしてみたいなところで、でまあ、ついに最終のですね出演者もですね発表になったりとかしているというような状況で、でなんつったんですかね、今ちょうど嵐の前の静けさみたいな状態に入ってるんですよ。
台風が来てるのややこしい、
いやいやですけど、打ち合わせもしていろんな方向性は決まってるんだけども、台本を書くにしちゃまだ要素が出揃ってないみたいな状況で、いう状況なんですけども、
どうしてもこういう大型ものってちょくちょくやるっていうのも難しいですからね。
そうそうそうそう、
1個ずれる、全部ずれ
る、全部ずれるっていうところでございまして、なのでプラス例えば大竹しのぶさんの番組が日本撮りだったりしたとか、例えば来週だと乃木坂のオールナイトが一回お休みになるみたいな、なんつったらいいですかね、エアポケット状態に今入ってるんです。
ボーナスタイム。
ボーナスタイム。ただこのかその代わり9月の下旬からお前大変だぞっていう状況に入ってるわけでございまして、まあ先週のですね、金曜日ですか B 再収録して、その後ですね土曜日曜石川ちゃん別に東京にいなくても仕事ができるっていうおなじみの状況になっておりまして、
悩んでましたね。
それで、まあどこかに行こうということになったわけですけれども、まあ一番思ってたのはちょっと福島の漁業を応援したいなと、うん、処理水とか、まあ、汚染水という言い方もする人もいますけれども、の問題でさ今輸出が止まったりしてるわけじゃない、中国に向けてで言うと福島の漁業を応援したいなっていう気持ちがあって、で福島に行こうとは思ってたわけなんです。でまあそんな思いを抱きながら先週の B サイド収録してっていうところで、終わったのが10時ぐらいでしたよね。
そうですね、遅かったんですよね先週ね、
なんだかんだで遅くなってしまいっていうところで、それで、まあ、福島方面に行くとなると一旦水戸まで出る、うん、福島の沿岸の方に行く
んだったら常磐線の
水戸ですね、水戸まで出る、それかで俺が行きたいなと思ってたのはいわきっていうところなんですよ。
これも常磐線、
これはいわゆる浜通りってやつですね、うん、だから水戸よりも仙台よりみたいな感じのところで、でいわきっていうところはですね小名浜っていう漁港を抱えておりまして、うん、でここのですね 俺も一回それ行ったことあるんですけども、いわきの駅が市の、いわき市の中心部ではあるんですけれども、そこから小名浜の漁港まではバスで結構時間かかるんです。30分とか。
あといわき市ってめちゃくちゃでかい
んです。でかいんですよで言うと、まあ福島の漁業を応援する、つまり魚を食べるとなると、やっぱ小名浜の漁港まで行くべきっていうところを考えると、うん、結構アクセスがしづらいところであることは、これはもう間違いないことなんですよ、うん、
あとまた車社会のところからバスの方も潤沢なんない、
そうそうそうそうそうそうそうそう。んでですよ、でまあ先週収録終わったのが10時過ぎっていうところで言うと、でまあ、そこから移動ってことを考えるとっていうところで言うと、もう時間的に水戸まで行くの無理みたいな感じになってたんですよ、うん、時間的に言うと。んで行ったら、じゃあもう翌日いわきにアプローチするっていうことを考えると、どこに行くのが一番いいのかなっていうところで、うん、まあ、三浦とちょっと話しながら言ってたんですけども、
いろいろ提案させていただきました、
まあ、三浦もね福島地元だったりするからっていうところで、うん、で言うと、ここの動ける可能性としては郡山方面から何線でしたっけ、
わけに磐
越東線ってやつでアプローチしたらいいんじゃないかと。
超ローカル路線ですけど、
はいはいはいはい。でこれもかなり時間かかるとでもう新幹線的なことを言うと、もう動いてないっていう状況
あと磐越東線よりも高速バスの方がいいですよって言って、
はいはいはいはい、いやそれでですよ、うん、まあとりあえず東京駅まで行こうと、まあよく話す通り予定を決めてないわけですから、はい、ここから名古屋に行けるんだったら行っても別に許されるわけです。そうそうそう、別に
だから東京、うん、いや東京駅行くわって言われた瞬間に、うん、あどっか行くな、
はいはいはい、もう福島行かねえなって思ったただもう10時を回っちゃうと名古屋行きの新幹線も出てないというところで、
鈍行でしか移動できない、
はいはいはい。それでですよ、選択肢2つだなと、東京駅に20時半とか22時半とかについて選択肢2つだなと。もうそうなると常磐線方面に乗るか、郡山方面に近づくために東北線に乗るか、
宇都宮まではまだ行けるはずです
ね、はい、この2つだなというところで、うん、で泊まるなら土浦だなと、常磐線方面だったら。
ああなるほどなるほど、
土浦の
手前ぐらいですか、
まあ、霞ヶ浦の辺ですね、うん、まあだいぶ水戸からもまだちょっと離れてますか、うん、そこだなっていうところで、でプラスこっち東北方面だと行けるのはもう宇都宮しかないというところでございました、うん、さあどっちにするかと思った時に、うん、どっちも到着するのがもう24時台なんですよ、うん、そうなると、うん、まるっきり土地勘のない土浦に行くのちょっと怖えなって、
あ、そうですね、
これがまださ夜8時に着くだったら全然 OK だけど、24時回った段階で、しかも24時後半よ
なんていうか土地勘がないというより駅前の規模感が分かんない、
分かんないでどっちもホテル空いてたんだけど、まあここは一応何度も行ってる宇都宮の方が あそこに行けば飯食えるしみたいなの分かるし、うん、いいかなっつうところで宇都宮行きに乗り込んだというところでございまして、でまあ途中から結構宇都宮線、まあ、東北線 その南の方宇都宮線って言うんですけど、宇都宮線のその時間って結構混んでるんですよ、うん、もう結構ぎゅうぎゅうだったから、
通勤圏ですからね全然。
でもうこれ座りてえなと思って、うん、途中から浦和の駅かなんかでグリーンに差し替えまして、まあそれで、うん、まあ、結果そうですね、ほぼほぼもう25時ぐらいに宇都宮に着くというところでございまして、でまあ宇都宮の駅前のホテルに泊まって、でまあまあ飯なんか食ったりとかして、餃子なんか食ったりしてなんですけど、地方今あれっすね、そのネットが役に立たないんですよ、ネットの情報が。
そうなん
です。そのだから例えばだけどさ、マップとかのアプリでさ、うん、このそばの飲食店みたいでね探すじゃん、で営業時間ないみたいなのでソートかけたりするじゃん、でやってるはずなんだけど行ってみたら閉まってるみたいなとか結構多いから、営業時間に関しては結構ネットの情報って役立たんのよ。
そう、コロナ
を、ね、コロナを置いてね、で変わってて、でまあまあなんとか見つけて、でまあまあ餃子なんか食ったりとかしつつ、でまあ一泊したわけなんですけども、でまあ次の日11時チェックアウトで で、まあどうしようかっつって言って、まあ、とりあえずちょっと軽く朝飯でも食うかということで、宇都宮の駅前のサイゼリアに行って、で飯食いながらこうやってバーっていろいろ調べたんですけど、あのね、11時の段階ですよ。ですけど、ここから郡山経由でいわきに行こうとすると、まあ小名浜に行こうとすると着くのもう夕方なんですよ、うん、あのね、高速バスとかを使っても結果夕方になっちゃうんですよ。
まず宇都宮から郡山はまだ遠いですからね。
1時間とは言わんけど30分かかるよね、新幹線で。でそれで30分かかりの、そこからいわきまでがまだ1時間半とか2時間ぐらいまで、ま
あ、2時間弱見た方がいい
です、ね、かかりのさらにバスみたいなところなわけですよ。でこれ着くの16時とか16時半とかになっちゃうぞって思うと、無理だなと。うん、なんか一日が移動だけで終わってしまうなと。
得意じゃないですか。ちょっとやってるじゃないですか。
だけどもやっぱ福島の漁業を応援したいという気持ちはある。じゃあとりあえず一旦郡山行ってみようと。いうことで移動しようと思ったんですけども。あのよく話すように東北新幹線って東海道新幹線ほど便が多くないんですよ。
東海道新幹線は異常なほどあるだけ、異常
10分に1本ぐらい出るじゃないですか。
あとはあれですよね、仙台とかそういうところはあるんですけど間の駅は少ないんですよね。
そう、なぜなら宇都宮も郡山も一番早い東北新幹線だと飛ばす駅なんですよ。で行ったら1時間に何本しかないのよね。でまあさ、こっちも飯食ったりおかしいだからさ、こう、まあ、時間ある程度過ぎてるわけじゃないですか。んで言うと12時30何分の新幹線がしかないみたいな感じになって、ああもう完全出遅れてんなとか思いながら、でまあまあ、とりあえず郡山に行ったわけなんですけれども、あんまり降りたことはないんですよ郡山。
ああそうですか、地元ですよ私完全。
降りたことはあるはある。それはなぜかというと会津若松方面に行く高速バスに乗る、
あ、はい、あそっち
のだから乗り換えのために駅を降りたぐらいで、はい、で初めてだと思います。だからそういう意味で言うと降りる、ちゃんと降りる、街の中を歩くっていうの、うん、で言うと、まあ、三浦君地元だからですけど郡山駅の繁華街は、ね、西口の方で合ってますか。
そうですね、はい、東口はもう何もないです
よ。あ、何もない、よかったよかった、うん、じゃ あ、 まあ西口で降りて、うん、で行ったわけです。で駅前に繁華街ありますよね。
あります。ただもうあれですけど、
あれとは、
いやもう郡山は完全にいわゆる典型的に地方郊外型になっちゃってる街なんで。
なるほどなるほど。
駅前が一番廃れちゃってるんです。
うん、うん、今お話があってそうだよねって思った。
そっから車に10分15分行かないと、
はいはいはい、
いわゆるショッピングセンターでみんな賄ってる人たちが、
はいはいはいはい、でも時間にすると、うん、今郡山の駅前にいるのは、うん、1時から2時の間ぐらいの時間帯っていうところですよ。でまあ地方の洗礼ですよね、うん、ランチ営業って概念ないんですよね。
居酒屋に関してね、
とか繁華街に関してランチ営業するという概念がない。
しかも日曜日とかでしょ、
土曜日ですね。概念がないんですよ、うん、でですね、郡山の駅前にある繁華街、まあ繁華街といってもさほど大きくはないです。うん、うん、ひとしきり一周しました、うん、で海のものが食べたいと思ってるんで寿司屋とかでいろいろ探しましたが、うん、一軒もやってない、
うん、あとこう言っちゃなんですけど、多分郡山は回転寿司文化、はい、どちらかつら、
いや回転寿司でもねえかなと思ったのよ。、うん、駅前に
はない、
ない。
なぜなら車が止められない
とないからだよね。はい、それを歩きながら痛感しました。
バスに乗らないとない。
これは駅前にはないなと。
そうです。マジで、
はい、
郡山は、
はい、
昔ダイエーがあって、
はい、
ダイエーっていうのがトポスというのに変わって、はい、それが潰れてから本当に駅前が何もなくなっちゃったんですよ。
一軒だけなんかひらがな3文字ぐらいのデパートみたいな、
薄い、
はい、
はい、
薄いの中にお寿司屋さんがあるっていう風にネットで検索したら出てきたので、うん、そこに行こうと思っ って行ってみたら、もう店なくなってました。
そうで
しょう、ね、お寿司屋さんもなくなってました。ここならやってるだろう、なぜなら百貨店だからと思ったのに、うん、もうなくなってました。
15年ぐらいとか20年ぐらい前だったら、はい、西武があって丸井があってだったんですけど、
はい、はいはいはい、うん、もう薄いだけですよね、はい、
そうなんですよ、
はいはいはい、あそこの前の道通りましたよ、だから、
はい、だから銀行みたいな感じになっちゃってるん
で、はいはいはい、で、福島の、福島県産の魚仕入れてますみたいな書いてある居酒屋もあったんですけども、もちろんやってない。で、その中で、こう、いろいろ、こう、探していくと、駅中、
うん、
駅中に、一軒、海鮮物の店があると。まあ、駅中、関東の駅中をイメージしないでください。かといって駅ビルでもないです。
どっち側にあったんですか、
西口側ですね。
西口側で、あの、はい、右、あの北か南かで言うと
南の方ですね。
あ、じゃあエスパルじゃない方ですね。
はいはいはいはい、
はい、エスパルっていうのが駅ビルなんです
。はいはいはい、そこに一軒海鮮の店があるっつうので、はいはい、そこに行ってみたんですよ、はい、そしたらですね、もう海鮮丼に特化したみたいなんですね、
うん、
で俺海鮮丼否定派じゃない。はい、わざわざ丼にする必要はねえと。
炭水化物的な問題もあって、ね、
あるし、うん、しあの刺身では、刺身はおかずにならない、つまみでしかないっていうところで言うと、もう海鮮丼に特化した店なんですよ。でなおかつ、どこさんかも明確に書いてない。一旦入って出ました。
けど福島県郡山市民としての、
はいはい、出身者として、はい、
まず、
はい、
海が遠い
んです。いや、そうなんですよ。
30キロ以上離れてるんで、はい、まず海には縁がないんですよ。
浦和とほぼ同じです。
海なし県と一緒なんです、郡山
は。はいはいはい、
そこに魚を求められてもっていうところもあるし、はいはい、逆に米どころだから米を否定されると何もない、
はいはいはい、でこれはないぞと。郡山で降りたら大失敗だなと思いつつ、店を出たところで一旦 CM 行きますか。
失礼な話だ。
ランチ営業の概念ないのよね。地方って。
ほんま、ブルンの B サイドユアライフ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TM ACDC みたいに言わない石井翔一
だ。 M ランの声なんか超でかいんだから。
石川、
おまブルンの
インサイドライブ。
それでいよいよ途方に暮れてきたなと、
うん、
福島の湯を応援できねえなと思っていたら、うん、思っていたんですけども、一軒だけ今通り過ぎてきた店の中に、そのランチ営業をやってて、ちょっとお高めなんだけど、俺一旦そこをスルーしたのは、もうランチはこのメニューしかやりませんみたいな店だったわけですよ。でそこは福島の地のものを使ってますみたいので、うん、福島ですから、お蕎麦を推してたんですね、
うんうん
うん、蕎麦も美味しいでしょ、
うん、
福島んだからちょっと趣旨と違うなというところだったんだけども、
うん、
そこしかねえなと思って、うん、そこだったらもしかしたらなんか魚があるんじゃないかとか、あとお寿司はありそうだったのよ、うん、で地のものを使ってると歌ってるんだから、それは福島の常磐ものっていうんですか、
うん、
を使っているんじゃないかと思って、うん、そこにちょっともう一回行ってみようということで、三浦君は想像できると思いますけど、駅前の、左手側の横断歩道をこう渡ったわけです。
旧丸井側ですね。
あ、そうなんですか。ビッグカメラがある方の、
はい、
横断歩道を渡ったというところで、ちょっとですね、謎の一段が目に入ったので、うん、その話は2部でしていこうかと。
石川、ほんま、 ブルンの B サイドユアライブ。